出口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都。2019年12月の13日金曜日、深夜24時でございます。はい、12月、今年最後の放送になりますね。なんかね、こう、あっという間に1年が、っていう形で毎年毎年同じことを言ってたりするわけですけど、いや、この時期、まあ僕もね、今日名古屋から京都の方に来ました。はい、いつものことなんですが、12月になりますと、やっぱイルミネーションですね。こうクリスマスのね、飾り、クリスマスツリーなんかこうあちらこちらとあったりがしました。イルミネーションが一番多いのはこの時期なのかなって思ったりがしますね。京都駅前も非常にね、こう綺麗な、ね、イルミネーションがございましてですね、まあなんかこう歩いておりますと、小さなお子さんたちがね、このイルミネーションを見ているとなんかその姿にこうね、なんか心が和んでしまうような、そんな、ね、今月今日この頃だったりがしますが、本当に京都、まあ、FM マイズルさんもね、今年4月から開、ね、放送していただきましてですね、もうなんだかんだ言ってこう半年経ちましたですね。はい。なんかね、こう、改めていろいろと今年1年間、まだね、少し早いんですが、ね、振り返ってみたりかすると、まあいろんな出来事があったなと思ったりかするわけなんですけどね、まあ京都も本当にね、もう毎月のようにこうね、名古屋から送らせていただいていつも思うことなんですが、こう、名古屋ではないようなお店が京都には、やはり数ありますね。何が違うのかっていうと、まずね、こう、イルミネーションじゃないんですけど、展示物って言いますか、こうね、ショールーム、ショーケースっていうのかな、そういったものがですね、なんかこう、非常に少なくこう、飾ってあるものが結構あったりがしますよね。まあ、茶碗ですとか、急須ですとかね、手ぬぐいとか、そういったものもあるとは思うんですが、やっぱりこれはね、京都でからこそね、こう、成り立つのかな、って思いますよね。名古屋だと、そういったね、お店ってのは非常にこうね、逆に珍しいような感じがしたりするんですが、今日もこう、寺町の商店街ね、歩かせていただくと、そういったお店を何軒か見させていただきましてですね、こうね、やっぱりこう、京都のね、お土産というかね、そういったものをやっぱりこう見させていただくとね、こう、やはりいつも毎年のことなんですが、ね、毎月のことなんですが、京都に来たなってことを改めて思ったりかしますね。はい。まあ、紅葉の季節がほぼ終わりなのかな。11月、12月に入りますと、そうですね。この時期っていうのはやっぱりこうね、紅葉は綺麗だ。今年はね、少しこう、なんていうのかな、暖冬の傾向があるんですね、この冬が。だからこう、色づきがね、少し遅いのかな、なんてことを思ったりかして、今でも少しだけこうね、見どころがあるのかもわかりませんが、こう、冬に変わっていくというね、こう、様変わりするというね、この時期だったりがしますが、僕も先日ね、また京都の方に暮らしていただきまして、京都霊山歴史館ね、これはね、まあ、僕は幕末が好きだったりします。この時代のね、こう流れといいますか、歴史が好きだったりしますので、このね、霊山歴史館の方に、訪問させていただきましてですね、龍馬さんと勝海舟さんを巡る人々、これ今イベントやってるんですよ ね、まあ、11月はね、15日にね、まあ、京都のね、大宮ですね、ね、龍馬さんね、中岡慎太郎さん、まあ、暗殺された日だったりかしますので、そのイベントっていうのが11月には割とね、こうイベントごとが多かったりなんかするんですが、ね、拝見させていただきました。ゆっくりと見させていただいたんですが、ね、やっぱりこうね、よく見ます。最近こう、なんていうのかな、まあ、YouTube 含めてですけど、いろんなこうテレビっていうのかな、ね、テレビ以外のものっていうのかな、そういったものをこう拝見することが非常に多くなりましたですけど、その中でこうね、やはりこう幕末時代のね、いろんなこう番組、あったりなんかしますので見させていただきますが、そのね、霊山歴史館のね、やっぱり展示物ね、飾られたものっていうのはね、こう公開されていただきまして、まあ当然こう画像で見させていただくことも非常に多かったりなんかするんですが、やはりこうね、生で、展示物を見てくると、そのね、なんていうのか、例えば掛け軸一つとっても、時代書体っていうのかな、そういったもののリアルさってものがこうね、拝見させていただくとね、こう感じるものってやっぱありますね。まあ、その後ね、霊山歴史館ね、霊山友の会に入会しまして、これがですね、なんかこうね、再びっていうか、もう一度もう一回ゆっくり行きたいなとかいつも思うわけでね、ありますけどね、今回ね、実は3回目かな、入らせていただいたのが。でもね、友の会入らせていただいて、まあ、いろんな講演ですとかね、まあ、そのなんかこう 歴史に関するようなね、講演会があったりかするお話をお聞きしておりますので、まあ、ぜひとも参加させていただいて、いろんなことをね、勉強ですね。やはりこれは必要だなと思いますね。まあ、好きなことだからこそ勉強できるのかもわかりませんですけど、こう学んでいきたいなということもちょっと考えたりかして、まあ、僕はね、ノクタンセカンドというね、ライブ、バンドをやっております。全国ツアーやっております。まあ、大体こう、土曜日、日曜日っていうのはこう、ライブの日程が非常に詰まってたりかするので、なかなかこうね、日程的には合わないかもしれませんが、その中でもね、なんかこう調整してね、出席できるものは出席させていただいて、見させていただこうかなとね、話を聞かせていただこうかなと、思ったりかしております。まあその中でですね、この霊山歴史館のすぐそばにある高台寺、円徳寺、ね、こちらの方は少し古くなりますがね、秀吉ねねさんのね、時代になりますが、ね、まあこちらは本当に、秀吉ねねの寺と言われるぐらいな、お寺でございますが、高台寺の紅葉は綺麗だったですね。これはね、やはりいろんな方が来られますが、多分京都の紅葉の中でも順位としてはかなり上位に入るんじゃないかなと思ったりするわけですよね。まあ、円徳寺さんは僕は初めて入りましたね。あの、ねねの道からこうね、まあ、東側、西側という形で入っていったりするわけなんですが、なんかでもその中でもこうね、なんかこう、情緒あるようなお寺でございまして、ぜひっていう形でね、僕は寄らせていただいたんですが、ね、もし、行く機会がございましたら、ぜひでも寄っていただければと思ったりかしております。はい。まあ、そんなことでですね、まあ、京都の話、市内の話だったりかしますが、京都には、海の京都というのが舞鶴にございます。ね、森の京都というのもあるんですね。これね、実は京都から、この間ね、舞鶴まで、京都中間、中央自動車道、中間自動車道っていうのがある、なんかあるね、高速道路が。あれを走らせていただきまして、ね、朝方だったんです。午前中だったかな。非常にこう、霧が激しいんですね。いや、これね、僕は名古屋に住んでおりますんで、あまりそういった機会っていうのが、まあ実はね、信州の方行ったりとか、長野県の方行ったりするときはやっぱ霧の、ね、影響を受けたことがあるんですが、あんな霧がそんなにね、あるなんていうのはちょっと僕もね、驚いたですね。で、霧の綺麗な街、亀岡とはね、そんなタイトルがあるような、看板があるようなところを走らせていただいたんですが、確かにね、非常にこう、霧が深い、ね、確かに山並みがあるからね、森の京都っていう呼び方もあるなって思ったりさせていただいたんですが、ね、で、その後、ね、こうずっと走らせていただいて、日本海側、海の京都、ね、FM 舞鶴さんの話になってきますが、こちらに、久しぶりにね、今年7月以来かな、寄らせていただきまして、まあ当然日帰りだったりなんかしたんで、まあ寄るところはね、限られてしまったりなんかしたんですが、舞鶴トレトレセンター。これね、もう行ったことがなかったんですよ。ね、田辺城、ね、赤レンガ倉庫、ね、立ち寄らせていただいてます。ね、だけど、このトレトレセンターですよね。お魚ですからね。この時期、11月6日に、カニが解禁になっているという話はね、これも多分日本海側どちらもそうだと思うんですけど、カニ漁がね、盛んな時期でございますので、食べてないです。僕は食べてないんですよ。見させていただきました。展示物じゃございません。もう売ってるのを見てるだけで、まあ、十分こうお腹が満腹になるような、あれはね、一人で食べるもんじゃございません。あの大きなもんですからね。だけど、こうね、やはりこう日本のこうカニ、それから隣にあるのがロシア産のタラバガニ、ね。カニの大きさも全然違いますね。カニよってもこれズワイガニですからね。舞鶴は舞鶴ガニっていうブランドがあるわけですよ。ね、これってね、実は僕今年初めて知ったんですよね。はい。ね、で機会がなくてか、それをね拝見することがなかった。拝見っておかしいですけど、ね、その時期じゃなかったんですけど、今年はね見させていただきまして、ね、やっぱりこう何が違うのかって舞鶴で上がってるからこうタグがついてんだね。グリーン色のあれね、僕知らなかったんですけど。水揚げされた漁港のタグがね、腕にこう、ついてるんですね。ですから、あと、兵庫県の浜坂港、ね、じゃあ、これはちょっと西側になりますが、あちらの方で水揚げされたカニも、まあ、販売されておりまして、まあ、何が大きさがどう違うのかってわかりませんですけどね、僕は素人目でございますんでわかりませんですが、ただね、やっぱ見てると、ね、こう、いろんなところのね、なんかお魚があったりかして、ああ、こういったお魚が今取れるんだと。本当に思いましたね。まあ当然そのね、秋イカとか冬イカとかね、まあシーズンがあったりするんで、この秋イカ冬イカのシーズンのこの違いと僕は、まあ多分取れた時期によって味がちょっと違うのかなってこと思ったりするんですけどね。 ねえ、まあ、本当にサワラとかね、あれから、あ、サワラも良かったな、なんか食べてみたいなと思ったりなんかしたんですがね。ね、のどぐろとか甘鯛とかね、ヒラメ、アワビですね、カキ。ねえ、本当にこうね、豊富な、ね、ブリもありましたね。非常にこう豊富な漁獲類というかね、そんな水揚げされる舞鶴港でございますが、まあ機会があればね、寄ってみたいなと思ったりかしますけどね。まあそんな、ね、お魚がね、京都に、ね、台所に入ってくる、今日の台所に入ってくるお魚というのは、やはりこうね、海の京都。こちらの方で今度は取られた、ね、水揚げされたお魚だったりしますが、この時期ね、寒くなると美味しいのかなと思ってください。1時間70分、ね、要するに70分かな、ぐらいです。京都から走りますと、それぐらいの時間で、京都舞鶴ね、行けたりかします。もう少し西側に行くと宮津という町がございますし、ね、天の橋立という、ね、非常に高まな綺麗な景色がある場所がございますんでね。この冬ね、もし機会があれば行ってみたいなと思ったりするんですが、こう雪の降る時期はなかなかね、僕もこう、車を走らせていくっていうことがあまりないので、ただ今年ね、少し暖冬だって話を聞いておりますんで、ね、この機会にもし、タイミングがあれば行ってみたいななんてこともこう思ったりなんかしますね。はい。で、今回お土産で買ったのは土エビというね、幻のエビというのがなんかこうあるんですね、舞鶴は。これね、あのボタンエビっぽくて、なんかこうプリプリして美味しかったですよ。当然これ購入して、これは買いました。で、買って、家で食べましたね。なんかこう早めに食べなきゃいけないということでね、その日に食べさせていただきましたが、非常に美味しかったですね。なんかこう幻のエビって言われるだけあって、なんかこうね、なんかすごく好奇心があったりしましてですね、なんか舞鶴ガニよりもこっちの方が僕の興味が非常に興味があったんですけどね、まあそんなことでね、京都舞鶴また機会がありますと思ったりかするんですが、ドクターセカンドね、秋のツアー、次回が12月14日土曜日、横浜、新横浜にありますが、リットというライブハウスがございますが、こちらで今年21本のツアーのファイナルを迎えるわけでございます。まあ、本当に今年ね、いろいろとやってきました。まあ、バイトして起こったんですが、今年4年目でございますが、2016年からスタートしまして72本、ね、ライブが終わりました。この通算ですよ、4年間で通算72本。僕は名古屋に住んでますから、地元の名古屋ではほとんどライブをやっていないというね、このね、移動が激しい、バンドでございますが、今年のツアーファイナルが12月14日、横浜でありますが、その舞鶴の話をさせていただきたいと思うんですが、舞鶴はですね、実は2020年、ライブの予定が入りました。4月ですけどね、こちらの方で。今年7月に行ってるんですが、ちょっと不本意な内容でございまして、ね、僕の中ではちょっと納得できなかったもんですから、なんとかね、こう、いいものを、やっぱりこうね、ライブをやっていこうよという形でおりまして、4月の18日土曜日、ね、これ初めてこう、お話しさせていただくんですが、こちらにね、ミュージック、バー、ハモさんの方で、ね、前回と同じなんですが、こちらでライブが決定しておりますので、まあ、舞鶴お住まいの方、もしよろしければ、お越しいただければと思ったかしております。ノクターンセカンド2020年は春のツアーになりますが、ね、またスタートしますが、2月の22日土曜日、名古屋から、スタートします。この名古屋のライブがですね、名古屋トーラスという新境町になりますが、こちらもライブするんですが、カナダのバンド、ね、海外のカナダのバンドのオープニングアクトをノクターンセカンドやらせていただきます。まあ、このカナダって言いますか、こう海外のアーティストとですね、アクトをやらせていただくのは何回かあるわけですけどね、今回はカナダのバンドとね、やらせていただくと。初めて日程もこう発表しておりますが、ね、そんな感じでおります。まあ、その後、ね、まあ、大阪、それから川崎というのが予定が入っておりますが、また機会があればお知らせしたいなと思います。本当にね、今年1年間どうもありがとうございました。ね、2020年、また良い年になりますように、お別れしたいなと思います。お相手は、江口勝マーフィーでした。Fade away, I saw it.